聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙2章7節から11節まで。愛する者たちよ、私があなた方に書き送るのは新しい戒めではなく、あなた方が初めから受けていた古い戒めである。その古い戒めとは、あなた方がすでに聞いた御言葉である。しかも新しい戒めをあなた方に書き送るのである。そしてそれは彼にとってもあなた方にとっても真理なのである。なぜなら闇は過ぎ去り、誠の光がすでに輝いているからである。光の中にいると言いながら、その兄弟を憎む者は今なお闇の中にいるのである。兄弟を愛する者は光におるのであって、つまずくことはない。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩くのであって、自分ではどこへ行くのかわからない。闇が彼の目を見えなくしたからである。先週になりますが、ウクライナではロシアが侵攻し大変なことになっています。ホーリネスを説いたジョン・ウェスレーは、明日世界の終末があったらどうするかと問われて、それでもリンゴの木を植えると答えたそうです。ですから、私たちも慌てて買いだめに走ったり買い占めたり、そのような、ね、行動は取らないように、控えたいとこう思います。より多くの情報があふれるわけですけれども、落ち着いてその中でも正しいものに聞く目と耳を養っていきたいと思います。というのは、イエス様が戦争と戦争の噂はあると言われていたことを思い出しませんでしょうか。イエス様はその後ですね、注意していなさい、慌ててはいけないとこう言われたんですね。これも古くて新しい戒めですよね。現代にもちろん当てはまる。いよいよイエス様が言われたことを、聖書に記されたことが実現しつつある時代だと受け止めていきたいと思うんです。ヨハネは改めて手紙の受け取り人を、愛する者たちよと呼びかけました。ヨハネをはじめ人たちの宣教により生み出した霊の子供たちですから、漏れなく愛の対象です。また一方的に教え諭したのではなく、古いと新しい、古い戒めと新しい戒め、光と闇、愛と憎しみ、真理と偽りと、こう対照的な主題を取り上げて、受け取り人たちに考えさせようとしています。なぜならば、光は積極的に兄弟を愛することと、また闇は兄弟をも憎んでしまうことと直接結びつくからです。2章の8節の後半では、闇は過ぎ去っており、誠の光がすでに輝いているはずなのに、兄弟を憎んでしまう。憎むこともできる。それでも光の中にいると言えてしまう、弱さ、愚かさが私たちにはあるんですね。私は道であり、真理であり、命である。ご自身を指して真理と言われたイエス様を否定していることにも気がつかず、また気づかせないように偽りは私たちが暮らす世の中にすでに入り込んできています。のんきにしていると、私たちは足元を救われてしまいます。信仰によって歩み始めた後の人の弱さ、罪深さを思い知らされますし、それに気づかされたならば、立ち返るタイミングだということもね、覚えておきたいと思います。信仰が与えられたら罪を犯さなくなるのではありません。清められたら罪を犯さなくなるのでもありません。信じたらイエス様が必要なくなったのではありません。イエス様の打たれた傷、流された血潮のみ私たちの罪を清めますから、イエス様とイエス様が与えられた戒めですから、御言葉はいつまでも私たちに必要です。私たちの命の糧です。ヨハネの言葉に耳を傾けていきましょう。初めから受けていた古い戒め、すでに聞いた御言葉という題で、2つのポイントで味わってまいりましょう。1つ目、しかも新しい戒めをあなた方に書き送る。古くて新しいって言うんですね。 新共同訳では新しい戒めとしてあなた方に書き送るとこういう訳し方をしました。初めから受けていた古い戒めであり、すでに聞いた御言葉ですね。で、先取りしますならば、ヨハネの第一の手紙の3章にですね、2箇所記されていくんです。先に23節のところを読んでしまいますならば、その戒めというのは、神の子イエス・キリストの御名を信じ、私たちに命じられたように互いに愛し合うべきことであると、戒めについて言っています。少し戻って11節でですね、3章の11節、私たちは互いに愛し合うべきであると。これがあなた方の初めから聞いていた訪れであると。こういうふうに言っているんですね。ヨハネによる福音書の15章の12節では、私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと、イエス様が弟子たちに命じていました。また、著者ヨハネは、その前の段落の最後の11節、15章の11節にですね、イエス様の言葉をこう記しているんですね。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため。また、あなた方の喜びが満ち溢れるためであると、こう言われたんですね。イエス様の言葉をこうして収めていきました。ヨハネは、この場面を思い出しながら、イエス様の言葉を思い出して、第一の手紙の一章の五節で、これを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためであると、父と御子と私たちの交わりについて、喜びが満ち溢れるために、ということを記したのではないでしょうか。もっと振り返りますとね、旧約聖書を振り返りますならば、レビ記というところの19章18節で、あなた自身のように、あなたの隣人を愛さなければならない。とこう言われているわけですね。あなた自身のように、あなたの隣人を、隣人を愛さなければならないという戒めがありました。ヨハネは、ごめんなさい。ヨハネをはじめ、弟子たちは、古くから聞かされていた戒めを、イエス様を通して新しい戒めとして受け取り、著者ヨハネが改めて受け取り人に手渡したわけですね。私たちも古くて新しい、現代に通ずる戒めとして、この御言葉を受け取り直したいと思います。二つ目のポイント。闇は過ぎ去り、誠の光がすでに輝いているから、二章の、ヨハネの第一の手紙、二章の八節、その後半ですね。彼にとっても、あなた方にとっても真理なのである。彼にとっても、あなた方にとっても真理なのであると、こう言われているんですね。彼というのは、新改訳と新共同訳ではイエスと、断定して訳しています。ヨハネは、あなた方、つまり、受け取りに、そして私たちが互いに愛し合うことは、イエス様にとっても、私たちにとっても真理なのだと言いました。私たちが許された者同士、互いに愛し合っているところに、偽りが入り込む余地はなく、イエス様の性質を表す。ですから、すなわち真理ですね。で、9節では、光の中にいる、と言いながら、その兄弟を憎む者は、今なお闇の中にいるんだ、ってこういう言い方をしました。実際、受け取り人の中に、それができない者がいるわけですね。光と闇、私たちはイエス様の十字架で贖い取られ、闇から光へ、滅びから命へ移されました。光の中にいると言いながら、イエス様の性質を表さずに、その兄弟を未だ憎む者は、なお闇の中にいるんだ。っていうんですね。気をつけて受け止めたいのですけれども、ここで取り上げられているのは、兄弟との関係であって、あからさまに訴えるものであるとか、騙すもの、反キリストを指しているわけではありません。共同体の中でも、ごく身近な人間関係について言っています。ですから、とても身につまされるわけですね。先ほど取り上げた、ヨハネの第一の手紙の3章の15節 では、15節じゃないですね。15節ですね。はい。あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命を留めてはいないと。これですね、この話の流れっていうのは、カインが出てくるんですね。3章の12節で、カインのようになってはいけない。彼は悪しき者から出て、その兄弟を殺したのである。なぜ兄弟を殺したのか。彼の技が悪く、その兄弟の技は正しかったからである。カインが引き合いに出されていて、カインはアベルを憎んでいたっていうこう解釈になってるんですね。で、その流れの中で、互いに愛し合いなさいってこう言われてるんですね。憎しみに支配されるのではなくて、愛を原動力として互いに交わりなさいと。まあこういうことなんです。信仰者、共同体の中にも兄弟を愛せない者があったんですね。愛せない何らかの理由があったのでしょう。ヨハネは2章の10節で、兄弟を愛する者は光の中におると言いました。光の中にいるからこそ、兄弟を愛することができるのであって、つまずくことはない。もしくは、つまずかせることはない。けれども、自分を中心に考えるあまり、他者を無視したり、見下したり、敵とみなしたり、これは、愛から出ていることではないんですね。で、お互い様で済ませたくはないのですけれども、兄弟と呼ばれるものも、憎しみを持たせるような態度で接してはなりませんよね。小馬鹿にしたり、おちょくってみたり、憎しみを生ませたり、植え付けたりしてはならない。だったら、それ結構人間同士の間で難しいんじゃないかと。非接触型、近づかなければいいか、ね、それで済むかって、それは非常に消極的な考えですよね。イエス様が表された愛は消極的な愛ではなく積極的な愛でした。ヨハネの第一の手紙2章の11節、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩くのであって、自分ではどこへ行くのかわからない。闇がその人の目を見えなくしたことが原因ですが、その根本には罪の問題があります。どこへ行くのかわからない。闇に支配されているのに、それでもまだ平気とこう嘘吹いているようなこと。憎しみを持ち続けるのは、自分から恵みを拒んでいるような生き方であります。私たちはイエス様を救い主として信じた途端、闇から光へ移されたはずです。主の栄光を表す器として召し出された私たちが、行いであるとか思いにおいて、愛ではなく憎しみを撒き散らしているのは、主の名を汚すことであって、真理を行っていないということに早く気づかなくてはなりません。ここに記された内容は、今できていないものに対する、叱りの言葉、叱責でありますけれども、長老ヨハネは愛する者たちよと始めており、まあ、励ましとしても受け取ることができます。私たちのうちにある弱さ、罪の性質をきちんと認めて、低くへり下って、主のように清くしてくださいと、願い、求めていきましょう。御言葉を読んで、お祈りをいたします。愛する者たちを私があなた方に書き送るのは、新しい戒めではなく、あなた方が初めから受けていた古い戒めである。その古い戒めとは、あなた方がすでに聞いた御言葉である。しかも新しい戒めをあなた方に書き送るのである。そしてそれは彼にとってもあなた方にとっても真理なのである。なぜなら闇は過ぎ去り、誠の光がすでに輝いているからである。恵みと愛に富んでおられる天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたの愛によって、憐れみによって、滅びから命へ移し変えられたもの、闇から光へ、移されたものであります。イエス様が、その全存在をもって、贖い取ってくださった、ご自分のものとしてくださった私たち、それほどの犠牲払われているのに、愛されているのに、イエス様の愛でもって、お互いを見ることのできない、そのような弱さが私たちの内側にはありますから、主をどうぞ憐れんでくださいまして、そのことに気づかせてください。愛 を愛から出ていないのであるならば、それはひょっとしたら憎しみであって、イエス様の栄光を表すことではなく、真理を行っているのでもありません。主よ、どうぞあなたの清さを私たちにお与えくださいますように。あなたに許されたからといって、もうこれ以上罪を犯さなくなったわけではありません。主よ、どうぞ私たち一人一人を、私を憐れんでくださいますように、あなたの清い性質に預からせてくださいますように。私たちも切にそのことを日々求め続けることができますように、私たちの内側に働きかけていてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。